トタノンと幸せタイム。
この番組は時に楽しく時に真面目に DJ トタノンがお伝えする気楽なトークスタイル番組です。11月も後半になってきましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？上着1枚あると安心かなと思う時期ですよね。冬になるとどうしても落ち着いた色や暗めの色になりやすいので、着る服などもまだまだ悩んだりする時期ですが、明るめで温かみのある色を持ってくることで血色がよく見えたり、運気アップするにもおすすめなので、取り入れてみてはいかがでしょうか。11月後半のラインナップなんですけども、前回に引き続き金運の お話、をしています。そして後半なんですけども、12月までにするといいことをお伝えしたいなと思ってるんですが、この辺もちょっと時間によって変わってくるかなと思っています。そして後半は12月前半の金運にいい日とドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいね、メッセージを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。前回に引き続きちょっとお金のお話をしていきたいなと思っています。こちらはちょっと年末年始に向けてっていう形になると思うんですけど、金運アップするお財布の使い方っていうのがあったら知りたいなって思ったことないですかね。どうしたらこう、お金に困らなくていいんだろうとか、そういうのって多分皆さん感じたと思うんですよね。なのでちょっと私もちょっと気になったので調べてみました。どのように調べたかというと、お金持ちの人に聞いたりとか、あと SNS で調べたりとかっていう形でちょっと調べたのをちょっとまとめてみたので、あとね、なんといっても聞いただけで実践しない人が本当にほとんどっていうこともすごくよく聞きます。なので、もしね、この私のラジオを聞いてくれた人が一人でも試してくれたら嬉しいなと思っているので、ぜひ、今の環境から抜け出したいと思っている人は、ぜひ試してみていただきたいなと思っています。金運アップのためにお財布の使い方っていうのはすごくとても大切なことです。実際お金持ちの人や成功者の人は、お金とお財布を大切なお客様のように扱う、大事にしています。お金を物として捉えるのではなく、自分のところに来てくれた大切なお客様として見るのです。お金に居心地がいいことを、また会いたいなと思ってもらえます。居心地のいいところには、お財布にお金が集まってくるんです。お財布を一流ホテルのように整えて金運アップしましょう。お金がのびのびと過ごせる長財布が おすすめです。お財布はのびのびと過ごせる空間があることが大切です。お札を折り曲げないためにも長財布なんです。 あとたまに男性でポケットの後ろにお財布を入れている人がいると思うんですけども、実はこれはお金にとっても失礼なことなので、やってる人は今からやめてください。あの小さいカバンとかに入れて持ち歩くようにするとか、あと財布をポケットにしまうときは胸ポケットがあるものがおすすめです。あのそうするとあの金運が上がりやすいと言われています。あとマネークリップとかでお金を持ち歩く人とかもいらっしゃると思うんですけども、これもおすすめしないので、あのマネークリップとかでされてる方とか、あのお尻にねお財布を入れてる人は本当に今すぐあのやらない方がいいと思います。あと小銭は別の財布に入れて持つっていうのも、お財布、お札と小銭を同じお財布に入れるのはできれば避けた方がいいです。あの、陰陽五行の考え方で、お札は紙イコール木でできているので、木のエネルギーがあり、小銭は金属でできているので、金のエネルギーがある。陰陽五行では、金は木を、金は木を傷つけてしまう関係のため、小銭とお札を一緒に持っているとお札のエネルギーが小銭に奪われてしまいます。お札と小銭の格差が違うので、同じお財布に入れてしまうとお札のプライドを損ねてしまって、お札の居心地がなくなってしまいます。なのでお札の居心地を先に優先してくださいね。あとお札は種類ごとに向きを揃えて入れる。これはでも多分聞いたことあると思うんですけども、お札を上下バラバラにして入れると粗末に扱われているとお札が感じてしまいます。お札の種類ごとにまとめて上下の向きと裏表を揃えて、お札の手前から千円札、五千円札、一万円札の順がおすすめです。人物の頭を上向きに入れるとお金の巡りが良くなり、下向きに入れるとお金が貯まりやすくなると言われているので、自分の用途に合わせてやってみてはいかがでしょうか。もうあの本当にねちょっと貯金したいなとか思うんだったら下向きに入れてもらって、あのちょっとこうお金の巡りっていうかこうを改善したいっていうんであれば上向きにしてみてくださいね。もうこちらは本当に自分の好きなようで構わないと思います。あとお札のスペースにゆとりがあるなら、あの1万円札だけを別にしてみましょう。ビップ待遇が1万円札は特に好きなので、特別接待をして居心地を良くしてみてくださいね。あとよく聞くと思うんですが、レシートなどの不要なものを一緒にお財布には入れないのがおすすめです。お財布の空間を占領してしまうレシートや領収書、ATM の利用明細書、使わない割引券などは一緒に入れないで別の入れ物に入れるといいでしょう。例えば100均とかに売ってるあのプラスチック の, あのファスナー付きの入れ物とかに、そのレシートとか領収書とか明細書とか入れるようなものを別に持ち歩くと、お財布の中には隙間をあの占領することはなくなるので、そういうのを一つ用意するといいですね。あのお財布に入れるのはお財布と同等のクレジットカードとキャッシングカードとプリペイドカードを入れとくといいです。ただ使用しないものはあの別にしてくださいね。そうしないとあの余計なものを持ち歩くっていうのはあの空間を狭くしてしまうので、できるだけ空間を広く使うようにしてください。あとポイントカードはお金を生み出すよりも散財させるエネルギーが強いので、お財布には入れずに別途カードケースを用意することをお勧めします。あと免許証だったりとか保険証、マイナンバーなどもカードケースに入れた方がいいですね。あとレシートやポイントカードでパンパンのお金持ちは見たことのないので、あのできるだけお財布はスマートに持つようにしましょう。あと例えばお財布に常にまあ、これはお金持ちの方はやってるんですけども、5万から10万入れておくっていうんですが、やっぱお財布にそんなに入れるの って驚かれる人も多いと思うんですけど、まあ、いきなりなんて無理なことですよね。なので、お財布に常にお札で 8枚以上入れておきましょうっていうのは、8には末広がりや商売繁盛、無限という意味があるので、この言葉はすごくいいと思うので、例えば千円札を8枚とか、ゆとりがあるんだったら1万円札を8枚とかっていう形で常にこう入れとく意識を持つと、自然とお財布にお金が返ってくる、循環するっていう意味もあるので、そう、運気アップにも仲間を連れてきてくれるという意味もあります。あと、お札を、使っているお札を豆に交換するっていうのも運気アップの一つと言われていて、新月や満月の時にお札にお水と天然塩を一つまみで浄化して、してあげるとさらに運気アップになります。お札はいろんな人のエネルギーに触れているものなので、浄化してあげることで邪気払いにもなります。あと、お財布にいくら入ってるか常に把握しておく。これって意外にできてるようで、できてないってことないですか？私もこうたまに入ってるつもりで、お財布の中開いたら、あれ？ちょっと入ってなかったっていうことがたまにあるので、皆さんもこういうことって経験してると思うんですよね。なので、自分のお財布の中にいくら入ってるかを把握してみましょう。お財布を見る前に、今想像してみてください。自分の中のお財布ですね。どうでしょうか？実際の金額よりも3000円以上離れていたら気をつけてください。手持ちの金額を把握していないのは、お金に無関心なんです。お金の立場になってみてください。自分に関心がない人のところに行きたいと思いますか？お金にたくさん集まってきてもらいたいなら、お財布の中にお金に常に気をかけてしっかり管理してみましょう。あと、お財布の内側と外側を清潔に保ちましょう。お財布が汚れているとエネルギーが滞って機運が下がると言われています。汚れているところにお金も入りたくないですよね。お財布も定期的にお手入れしましょう。お財布の中身をすべて出して、お財布の外側、内側をきれいに拭き、内側の底に溜まっているゴミやホコリも綿棒などできれいに取り除いてください。毎日お金やカードを守ってくれているお財布に感謝の気持ちを伝えるのと、あと本当に必要なものだけを戻せばお財布を清潔に保てます。なので本当にね、お財布の中身をね、整理整頓するっていうのはすごく大切なことなので、ぜひやってもらいたいなと思っています。あと、毎晩引き出しにしまって休ませる。これは多分聞いたこともあると思うんですけど、こうなかなかこうカバンから出してしまうと、あ、次の日忘れたらどうしようとか、そういうこともあると思うんですよね。ただずっとカバンの中に入れとくのってお財布にとっては NG なので、できるだけ引き出しにしまって居心地のいいところを作ってあげてくださいね。本当に帰宅してお財布をカバンの中に入れっぱなしになってる人ってすごく多いと思うんですよね。これって本当にお財布にとって良くないんです。自宅の暗くて静かな場所で休ませてあげましょう。引き出しにしまうときは、金色や紫の布で包んで整理整頓された棚や引き出しの中にしまいましょう。家の中心から西、北西、北、東北の方が、金運にいいと言われています。あまり気にせずにお財布にとって居心地のいい場所に置くように心がけてみましょう。お金もお財布も大切にしていると金運アップになります。お金は私たちにとってとても大切なパートナーです。お財布を整えてお金を大事に扱うことで金運アップになります。これからはお金やお財布にも居心地が良くなるように大切に扱ってみてください。続けることで 意識が変わり、金運アップにつながります。焦らず構えず、お財布とお金と向き合っていくことでお金に好かれる自分になります。以上、お金についてお話ししました。続いてなんですけども、ですね、皆さん洋服の色とかっていうので気になったこととか、その取り入れる色とかで心理的なことが分かったり、正確なことが分かったりすると嬉しいかなと思ったので、ちょっと、調べてみました。洋服の色の心理や性格と聞くと皆さんどんなイメージされますか？きっと洋服を買うときや出かけるときの気分で選んだりすることもあると思います。家に帰ったばっかりのときに、こう洋服を片付けるときに、お店とちょっと色の感じが違うなっていうことも多分あると思うんですよね。あれは照明の関係でどうしてもこう綺麗に見えるように作られているからっていうのは多分皆さんもご存知だと思うんですけども、あと、また同じような服を買ってしまったりっていう経験も皆さんあると思うんですよね。なので、そういったことも含めてちょっとお話ししていきたいなと思います。青色の服を好む人は自分の感覚をとても大切にしている人です。で、性格的には自分の行動を責任持ち、一度始めたことはやり通す性格のため、完璧主義、マニュアルに沿った行動を好む人が多いです。水色の服を好む人は、水色の持つ柔らかい印象とは違い、苦手なことから逃げたい心理が強く動きます。性格的には、多くのことに興味を持ち、冒険心、凶暴な性格です。積極的で社交的に富んでいます。その反面、自分は嫌だと感じたことは見向きもしません。紺色の服を好む人は、人も物事も仕事も好きか嫌いかで判断します。これは自分の気持ちに矛盾、順々でありたいといった心理が強く動いているからです。強い意志を持ち、抜群の行動力を持つ性格です。自己流のこだわりが強く多くを語らないため、何を考えているかわからない人だと周囲に思われがちでしょう。こだわりが強い考え方は白か黒かでシンプルです。赤色の服を好む人は、何があっても自分が一番を優先します。人も物事も自分中心で動くのが当たり前だと信じています。自分に間違いないという強い心理がそうさせています。競争心が強く、目立ちがり屋の性格です。自分よりも目立っている人がいると、相手を押さえつけてでも上に立とうとします。ピンク色の服を好む人は、自分よりも自分の周囲の人に尽くしたい心理が動いています。周りの人が喜ぶこと、自分が喜びになるそうです。ヒューマニズムでおせっかいな性格。自分の主張よりも相手に合わせることで人間関係を円滑に保とうとします。表面は穏やかに見えますが、失敗してもへこたれず、何度でも立ち上がれる強さを持っています。オレンジ色の服を好む人は、常にオンリーワンでありたいという心理を持っています。そのため、他の人と同じように評価されることを嫌います。個性的であることを大切にする性格です。普段は自分の感情をあまり出せませんが、想定外の出来事が起こると感情的になります。気に入らないことがあると、極端に見向きもしなくなります。黄色い服を好む人は、多くの人と知り合い、人間関係の幅を広げたい心理が溢れています。特に新しい恋愛に意欲があり、出会いを期待しているようです。前向きで明るい性格、失敗してもへこたれない精神力があります。活発で感情、表現がわかりやすい。緑色の服を好む人は、自分の個性を相手に分かってほしいといった心理が動いています。もう少し周囲から注目されたい気持ちも持っています。チャレンジ精神、やる気はあるのですが、いざ行動に移すと意外と尻込みしてしまう傾向が強いようです。自分に自信を持ち、遊び心を大切にする性格です。心を穏やかに過ごしたい気持ちと新しいことにチャレンジしたい気持ちの両方を持っています。心と体の健康を大切にしています。紫色の服を好む人は、人から尊敬されたい心理が動いています。自分は人に崇められるだけのカリスマ性があると信じているのです。実際に芸術的センスがあるのは事実。比 クリエイティブな人が好む色です。人とは違った独特の雰囲気を大切にする性格。その反面、他人から評価に敏感でいつも人の目を気にしています。興味があることにはのめり込むタイプです。白色の服を好む人は向上心や新たなチャレンジに意欲的な精神に動いています。白は意識が高く、自分が優れた人間だという自信の表れです。このタイプの人は正義感が強く、モラルに反している人を許さない傾向があります。自分に絶対的な自信を持ち、マウンティングで評価する性格です。常に自分はマウンティングのトップにいたい願望が強く、堂々としています。自分にできないことはないと思った人です。灰色の服を好む人は論理的な考え方こそが真実だという心理が動いています。他人からの言葉や情報よりも自分の目で見たものや自分が直接聞いたものしか信じません。自分のことも周囲のことも客観的に判断するのが正しいと信じています。自分の感情よりも客観的判断を標準とする性格です。自分が信じている感覚よりもデータや集まった情報をもとに行動します。感情を出さないため一見とっつきにくい人と思われがちです。 黒色の服を好む人は自分の野心やプライドを隠したい心理が動いています。実際の自分よりもよく見せたい願望が強く、自己評価が低い傾向が強い。自分の内面や感情を周囲に知られないように能力が高い人を装っています。自己評価が低く、とても臆病な性格です。他人からどう見られるのか、常に気にしながら行動しています。ただ、プライドは高いのですが、自分の能力を取るに足らないものだと思っている傾向があります。茶色の服を好む人は、常に冷静沈着に行動したい心理が動いています。そのため、いつでもどんな時でも対応できるように準備しています。茶色は自分ペースや計画を実行するを何よりも大切にする心理の表れです。自分の気持ちに正確な、正直な性格です。そのため自分本位の行動を取ることが多く、周囲に合わせようとはしません。またゆっくりとした自分のペースを大切にする人です。どの色でも淡い色を好む人は自分の心理を隠して周囲に合わせようとする心理が動いています。反対に濃い色の服を好む人は自分の信念を曲げない心理が動きます。ビビットカラーのような原色の色を好む人は自分の価値観を分かってほしい心理が強く動いています。相手に自分の気持ちを押し付けてしまいます。以上、色の心理と性格をお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。金運にいい人、ドラゴンクリスタルチャネリングカードから1枚引きをお伝えします。12月前半の金運のいい日なんですけども、12月1日金曜日巳の日、12月5日火曜日一粒万倍日、12月6日水曜日一粒万倍日、12月7日木曜日一粒万倍日、12月8日金曜日一粒万倍日と大安、12月13日水曜日巳の日と大安と射手座の新月、 本当にすごいエネルギーの追肥になるので、この日は本当にね、エネルギーもね、いっぱい受け取ってもらいたいなと思ってます。12月13日はですね、新月にもなるので、たくさんのエネルギーを受け取ってもらいたいなと思っています。で、一粒万倍日、万倍日がすごく続いているので、くれぐれも、怪我や、ギャンブル、借金には気をつけてくださいね。逆に、返済するとか、貯金を始めるとか、新しいことを始めるとかって言ったことには、すごくおすすめな日になっているので、ぜひこの日にね、お寺参りだったり、神社参りだったりとか行って、参拝したりとかしてみてくださいね。続いて、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。11月後半の1枚引きの方なんですけど、今回はですね、16番のパール。引き寄せられた幸福。パールの竜はあなたに予期せぬ幸福をもたらします。あなたには努力が不要です。ありのままでいるだけであなたは多くの幸運がもたらされます。幸運は勝手に向こうからやってきますから、何もしなくていいのです。ただ笑顔で豊かで、余裕を持って生きているだけで幸せは向こうから歩いてきます。唯一気をつけなきゃいけないことは、自分の外見をきれいにしておくこと、そして上機嫌でいること、あなたの外面の美しさと内面の明るさに幸福の女神は思わず引き寄せられあなたにキスをすることでしょう。あなたにはどんどん幸福なことが起こり続けます。キーワード、内面の美しさを引き出す。穏やかさ、柔らかさ、失速、幸運、あり方、美。龍のワード、私には幸福なことがどんどん起こり続けます。これもですね、本当にすごく優しくて綺麗な、カードになっているので、ぜひね、待ち受け画面とかにしていただけたらいいなと思っています。あと、こちらはですね、実際アマゾンとかでもね、購入することができるので、興味があった方は、ぜひ、ドラゴンクリスタルチャネリングカードでね、調べていただけるといいかと思います。以上、金運にいい日と、ドラゴンクリスタルチャネリングカード1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。これから年末になっていきますね。なんか本当に新年に向けて忙しくなっていくと思います。本当にだんだんちょっと忙しくなってしまって、こう体力がね、低下してしまったりとか、本当にいろんなことが慌ただしくなってくると思うんですけども、くれぐれも体調には気をつけてほしいなと思っています。私なんですけども、ワンセブンライブの方で深夜3時から4時まで配信を行っております。こちらの方ではですね、 ネットラジオとはまた違った私が感じられると思うので、ぜひぜひ、登録して遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っています。そして応援していただけるとね、すごく嬉しいので、ぜひぜひよろしくお願いします。ID はトタノンで検索していただけますと出てくるかと思います。インスタや TikTok の方でもですね、フォロワーさんをすごく募集しておりますなので、こちらも、トタノンで検索していただいて、フォローしていただけるとすごく嬉しいです。インスタや TikTok の方はですね、言霊について文章の方でアップしているので、こちらの方も楽しみにしていただけたら嬉しいなと思っています。ぜひよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は、m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、In Reality the Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。